バスケトークラジオ。
はい、第200回目バスケトークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と
友です。
こんばんは。
こんばんは。
200回配信記念交流パーティーなるものを9月の29日にしたわけですけれども、本日は2017年10月2日月曜日に200回を迎えてる、はい、あれと思われた方もいらっしゃると思いますが、
はい、
実はですね、その一応ね、Facebook で募集かけてね、で、はい、来てくださいって言った時、まあ、10名ぐらい、参加表明してくれたんですけれども、うん、それ以外にね、直接連絡取り合った方々なんか合わせて20名ぐらいかなという、はい、こじんまりした感じで今年は行くんかなみたいな。で、椅子の準備なんかもね、ともさん当日にちょっとこじんまりした形で、椅子並べたりテーブル並べたりしてたのですが、なんと当日に倍以上になったか。そうやね、
そうですね、
はい、倍以上の方々に当日参加表明いただいたり、やっぱり来れましたっていう方とかに来ていただいて、結局50名弱ぐらい来ていただいて、で、まあ、会が始まった時にね、お一人お一人こう紹介していこう、20名ぐらいやったらいけるかなと思って、トークの前にもうね、身内感を出そうぜって言って、乾杯先していただいて、兵庫県はバスケットボール協会の会長八木会長に乾杯しての温度を取っていただいてね、さっきアルコールの方を飲んでいただいて、でその後皆さん紹介してから最後の方に収録しようぜ言ってたんですけど、こうご紹介しているうちにどんどん入ってくるという事態に発展いたしまして、この人紹介してるのに、この人紹介いるのにこの人は紹介していないみたいな、それはちょっと良くないだろうという判断のもと、いろいろそのまま続けていったんですけど、際限なく人がね入ってきていただいて、ついには収録時間どころかビンゴゲームまで時間を押すという嬉しい事態に発展しまして、うん、大急ぎのあんな高速ビンゴ見たことなかったもんね、僕も。いやー、景品みんな持って帰っていただいたんですかね。僕もあの間はね、ちょっと外に先輩がいてましてね、どうしてもちょっとそこへ挨拶行ったりしてビンゴに参加できなかったんですけれども、どうでした、ともさん、あの間みんな持って帰ってくれました？
まあまあまあ、当たらんかった人はもちろんビンゴなんでね、
いました。やっぱいましたか。
けど もうそれはもうビンゴやからしゃあないと思って、で、まあ強引に高速ビンゴしたわけです。
なるほど。いや、はい、僕はね、もうちょっと来ていただく人にね、
はい、
あのまだ10名参加表明いただいてるだけで、あとは、まあ、直接お声掛けさせてもらって来てくださるっていう方合わせても20ぐらいやったんで、
はい、
もう景品絶対人数以上の景品が出ますよと言っちゃってたんですよね、
はい、
当たらなかった人に本当に申し訳ないんですけど、当日にババあのね、100回記念の時もともさんそうでした。倍までいかなかったけど 1.5 以上 1.8 ぐらい膨らんだんちゃうかな。いやー、そこはねちょっと予測してアジャストしておくべきだったのかなという反省で、ごめんなさい、すいません。まあそういうこと
で、まあまあ大丈夫だと思いますよ。高速ビンゴ盛り上がったんで。
あ、そうですか。みんな楽しんでいただいてたら、
はい、はいはい言われましたけどね。もうバスケットには切り替えが必
要。いい例えですね。なるほどなるほど、
はい、
まあそんなこんなのね、ドタバタ200回配信記念交流会だったんですけれども、ご来場いただいた皆さん、それから残念ながらちょっと参加できなかったよという皆さん、200回を迎えることができまして、おかげさまでありがとうございました。
はい、
うん、ここの場を借りて、お礼申し上げます。それからトモさん、今日はね、そろそろあれですよ、国体の話しとかなあかんの。
そうですね。
ねえ、話は目まぐるしく変わりますけど、今日よう噛むな俺。読めるかしら、今日ちょっと長い文章を用意してるんで、ちょっと読まなあかんねんけどな。目まぐるしく話題は変わりますが、 国体の話いきたいと思います。
はい、
今 どうだったの、兵庫県はちょっと全滅したのかな。
兵庫県はどうですか、うん、女子って言ってたんでしたっけ。
女子の少年は行かれへんかったんちゃう、
はい、
でも鳴年は1回戦だけは勝っとったんちゃうかな。
多分ね3回戦まで行ってる気がする。
おそんなに、俺1回戦の時点しか知らんわ。
あほんまです
か。うんよいしょ。あれ国体の PDF 見えないねなんで国体の PDF 見えないのかな。はい国体の PDF 見えません。こういうところをねやっぱ改善していってほしい、ほんまに確認しろよと。
じゃあ、まあ、1回戦は、
うん、
兵庫に関しては島根と当たってますね女子。
おいいじゃない、調べてるじゃない。うん、
はい、で結果から言うと96対49、
うん、
で兵庫は勝ってますかね。
おおすごいじゃない。それ鳴年女子、
はい、
はんはんはんはんはんはん。
で2回戦は
うん
2回戦は福岡と当たってますね。
おー福岡と当たってんねや。え、はい、島根じゃなく
それ1回戦。
あこれ1回戦か。
はいはい、
はあ、で2回戦が
福岡
か、はい、強いんちゃうの。
そうですね、まあ結果から言うと、
うん、
65対55。
なるほど、
強豪でございます。
おおいいじゃない。
いいですね。
いいじゃない。
で、明日3回戦かな。
うんうんうんうん。
ということで3回戦に進んでます
よ。おーすごいすごい。
で明日は滋賀ですね。
おー滋賀か。
はい。
滋賀って滋賀銀とかって強いんちゃう。
まあそうでしょうね。強いんでしょうね。
なるほど。
はい。
うんうんうん。そして。少年とかは？
少年は、
はい、出ました。
はい。
少年、1回戦。
はい。
茨城。
はい。
茨城と当たってるんだ。ふんふんふんふん。で、育英高校はね、土浦日大とインターハイでもやってますけれども。
はい。
まあやられましたね、78対70。
あ、
うん、1ピリは勝っとった。え2ピリも勝ってるやん。あちゃうわ、1ピリ2ピリ2ピリで追いつかれとうな、追いつかれとうな。ふんふんふんふん。1ピリ14対20、2ピリ11対6、3ピリ31対24、4ピリ22対20、合計78対70で茨城が勝っています。兵庫が敗れましたと。
はいはい、
うーん厳しいね。
優秀ですね、
もうあんだけ兵庫いいのにな。そうか厳しいね。前回話したグローアップの中島智樹選手とかね、
はいはい、
うん出ていましたよね。
これ成年ですね。
あそうか、そっちは成年か、そうそう、はい、ごめんなさいごめんなさい。ナイス。少年は原選手、
はい、
試合は負けたものの僕ずっと原選手言い続けてなかなかこう大暴れするシーンが出てこなかったんですけど、
はい、
彼は茨城戦でやってくれました。
おお
33得点取ってましたね確か。
マジですか。
うん
それすごい。
で3、7本か8本決めとんちゃうかな。
いや
おすごい、大活躍の大車輪ですよ原くん。これは紹介したいなと思っててね。
はいはい。
ですです。なるねん男子？
はい。言いましょうか。
あ、お願いします。
福島とやりました。
うん。
99対90で福島ですね。
あー、なるほど。 福島やっぱ強いよね、なんだかんだ
強いですよね。
うん、さすが東北バスケットどころ。見たかったな。結構ね、僕の知り合いもたくさん行ってまして、まあ、ちょっとバスケトークラジオ100回配信記念パーティー終わったばっかりなんで、ありがとうみたいな連絡をすると、はい、あの今愛媛ですみたいなね、
なるほど、
方がいらっしゃいましたよ、何名も。
はいはい、
うん、いいな国体。どんな気分なんやろね。僕はね国体選手になったことないんですよ。
はい、
うん、県選抜選手にもなったことがないんですよね。いっぺんなってみたかったな。
そうですよね。
うーん、どんなんだろうな。
あとちょっと女子ではね、少年女子、
うん、
奈良県の、
ほう、
奈良文化高校が、
おう、
開催地の愛媛の聖カタリナに勝ってますね。
マジか。え、はい、聖カタリナじゃなくて愛媛代表ってことでしょ。
まあまあ、愛媛代表が聖カタリナと。
あ、単独チームなんだ。
はい、奈良もそうやと。
あ、奈良もそうなんだ。ほー、なるほど。
で、75
対69。いやー、強いな。
そうですね、
うん、奈良文化は去年からバストラでも言ってましたけど、若いチームだったんですよ、去年。
はいはい、
で、今年があの一番売れてる3年生が出てきてるんで、
はい、
奈良文化高校はめっちゃ強いっていう。
なるほど。
うん、聖カタリナに担いだ立派やで。
立派ですね。
なるほどね、
はい、
そんな国体結果でございますが、
そうですね、
うーん、いいかね、結果だけで、
はい、結果だけです。
いやいや、結果だけでも言っときましょうよ。
そうですね、
だって見てないんだもん。
そうです、そうです。
見てない、見たという話であれば、トモさん見たやつあるんじゃないですか。
ストークス見に行ってきましたよ。
千葉ジェッツ、
はい、
もう観客動員すごい、日本一の観客動員を誇るプロバスケットチームですけれども、
はい、
どうなんですか、アウェーの、しかも西宮、千葉、距離ありますよ、はい、こう、
そうですね、
千葉のブースター具合、どうでした。
千葉のブースターもね、ま、何人ぐらい来ておったかな、まあ、100はいかん、100はいってない。
あ、でもそんなもんなん、
はい、
アウェーになったらそんな少ないんや。
少ないと思う。まあまあまあね、まあ、千葉ですからね。
まあ千葉やからな。
はい、でまあ全体2日目行ってきたんですけど、
うんうんうん、
全体で2450ぐらいかな。
あ、そうなんだ。
あ、まあ体育館の規模がもうそれぐらいなんでしゃあないんですけど。
あ、ほんならもうほぼ満員という感じ。
満員で立ち見でした、ね、
いやマジで嬉しい、はい、なんかすごいやんそれ。
そうです、
ね、トモさん B2 も行ってたじゃないですかよ。
はいはい。
で、やっぱ客の入りはちょっと増えましたか。
まあほんまね、僕子供2人連れて行ってたんですけど、試合始まるギリギリで着いて座るとこね、
うん、
なんかあって、
おう、
ちょっとの間立ってたんですけど、
なるほど、うん、
まあ子供おるししんどいなと思って2階自由席、
うん、
で千葉ジェッツのベンチ裏の2階の一番前が空いてたんです、2つ、
おうおうおう、
でそこに座って、
うんうんうんうん、
ゆっくり見れましたけど。
なるほどなるほど、
はい、もう満帆ですね。
満帆か、すごいな。でゲームはどうやったの。
ゲームはね2日目ですけど93対72で千葉ジェッツ。
ああ、93-72、それが2日目か。
はい、
なるほど。約20点。
そうですね、まあちょっと差は大きいなとは感じましたけど。
ああそう、何が大きい。サイズ、
サイズと、まあ、やっぱり、
富樫選手か。
富樫君もすごかったし、
うん、
小野選手、
うん、
小野龍馬選手、
うん、
もうあの日本全日本グラクラスやし、
うんうんうんうん、
まあ、あとは安倍ガードの阿部さんね、阿部選手、
はいはいはい、ちょっとつるんとした、
そうそうそう、
はいはいはい、
なんかもベテランの味出しようし、
うんうんうんうん、
であとは、外国人マイケル・パーカー千葉の、
うん、
が、もう B リーグで1万ポイントを9月30日で達成したのかな。
ああそうなんや。
なんていう点取り屋とかがいて、
すごいな。
まあまあ千葉の顔ぶれはそうそうたるメンバーです。
うーん、 ほんで、富樫選手のアシストが光ったっていうのが結構ツイッターで言われてましたけど、
そうですね、多分ね、それは1日目やと思うんです、ね、
ああ1日目か、
うんうん、なんか、まあ、360度ぐらい回ってくるりと回ってパスしたりとか、
ああそうなんや、はい、2日目はプレイングタイムどんなぐらいやったん？
いやもう結構ありましたよ、30分ぐらいあったんちゃいますか、
ね、ああそうなんや、
はい、
うんうんうんうん、
でまあ1クォーターにもブザービーターして、
おーなるほど、
で2クォーターもブザービーターして、
うんうんうんうん、
でさっそうと、うん、ベンチ裏に戻っていくみたいな。
なるほど、やっぱりね、この聞きながらリスナーのお父さんお母さんはもしかしたらね、うちみたいに、うちは子供小さいんですけど、そういうこう身長をクリアしているようないろんなプレーって見えたと思うんですよね。ディフェンスにしてもそうやし、オフェンスにしてもそうなんだけど、こうやって小さい選手が活躍できる競技でもありますよっていうことをね、ぜひ知ってもらって、それはやっぱりそれなりの努力は必要やけど、
はい、
やっぱりなんやろうな、小さい選手、大きい選手もいるんだけど、小さい選手にボールハンドリングとか、クイックネスを持った選手って多いと思うんで、まあ、そういうとこ磨いていくと、まあ、行く末富樫君みたいになれる、そして試合もプレイングタイムを分けてもらえる、競技ではありますよっていうことをね、ぜひ広く知ってもらいたいですよね。
そうですね、
まあ、富樫選手しかり、田臥選手しかりね、決して大きくないと思うし、うん、身長差で言うと ね、
そうですね、
中学生同士の身長差なんか、まあ、知れてるじゃないですか、
はいはい、
で B になるともうね、168と2m8言うたら40センチあるわけで、まあ、なかなか中学生ではないし、高校生でもなんか、高校生はあるか、高校生はあるかもしれない、中学生ではなかなかない身長差やからね。
そうですね、
まあ、今後のデイビッド君はちょっと例外として破格の人材なので、そういうのはあるかもしれへんけど、まあ、ほとんどそんなことないと思うんで、まあ、その身長ってクリアできるんだよっていうところをここから見て勇気づけてもらえたら嬉しいんですけどね。
そうですね、まあ、早かったですね、
うん、早かったですか、やっぱり、
早い、球離れでもいいですね。
え、何でもいいって？
球離れ、
球離れもいいか、
はいはい、
あー、なるほど。
そうですね、だから結局、23得点9アシスト6リバウンド、
うわ、すっげー活躍してる。誰がマッチアップしてたんですか？
ノリとかですかね。
堂原選手とか、はい、松崎健人選手とか。
ちょっとね、健人はプレイングタイムもらえなかった。
あ、もらえなかったんか。
そうそう、あの、新しく入った子とか、
ね、おー、そっかそっか、はい、なるほど。
まあ、僕ね、あの、小野選手好きなんですよ、うん、まあ、
おうおうおう、
強豪にいながらあれなんですけど、
あ、ジェッツのね、は
あ、で、まあ、なんか198センチ、
うん、
で100キロぐらいあるんかな、
うんうんうんうん、
まあ、けどなんかバランスがいいんで、体の、
ほうほうほうほう、
なんかめちゃめちゃ大きくもなんか変な意味感じし、で、まあ、プレースタイルも、まあ、両方でインサイドアウトサイドできるんです
けど、ね、おー、なるほど。
でも落ち着いた、なんか、いい選手やなって改めて思って。
なるほど、身長的にはストークスの谷選手とそんなに変わんないね。
あ、そうです、マッチアップしてましたよ。
あ、そうなんや、はい、マッチアップできるんだ、100キロあって。
マッチアップしてましたね。で、マッチアップしとうけど、うん、この選手の方が倍ぐらいウェイトありそうな感じでしたけど。
そうやろうな、
はい、
え、ほんで谷選手はどうなん、守られてしまったん？それとも、
いや、まあ、谷選手はね、良かったですよ、シュートタッチ良くて。
あ、そうなんや。
まあ、マークきつい、まあ、当然スコアラーなんで、マークきついんですけど、
ええ、
まあ、その中かいくぐりながらもね、
お
ファールもらったり、しっかりシュート決めてました
ね。ああ、そうなんだ、はい、いやいやいやいや、いいゲーム見てきましたね、ダモさん。
そうですね、まあまあ、とりあえず最初から見に行っとかなと、行きました。
なるほどなるほど、
まあ、キャンプ行くか迷ってたんですけど、
なるほど。いやー、代表クラスもおるねもんな、なかなかやね、ストークスからも出えへんかな。
そうですね、だからやっぱり B2 と違うのは、
うん、
やっぱり有名どころゴロゴロおるので
、そういうとこやな、
やっぱり面白いですね、やっぱり見るところがいっぱいあると。
なるほど。まあ、こっからね、頑張ってトライして代表、A 代表入ってほしいな。 かたやね、
はい、
話はまた目まぐるしく変わりますが、 A 代表を諦めた選手がいます。
お
テーブス海君の話題なんです。
はいはい、
テーブス海君は日本にいたらね、まあまあ高い確率で日本代表日の丸を取って、背負ってね日本代表としてこうゲームに出れるような子だったんですけれども、テーブス海君実は高校2年生の時に思い切って、アンダー19とか18とか、17を蹴ってもう海外に渡った選手なんですけどね、もちろん皆さん知ってると思いますが、テーブス海君の、記事がナンバーのウェブバージョンに載ってましたので、これちょっと紹介させていただきます。10月2日午前8時にリリースされた情報なんですけれども、ちょっと皆さん長いですよ。サラサラと読んでいくので、料理しながら、アキさん料理しながら聞いてくださいね、早田さん、会社行きながら聞いてくださいねというところです。9月25日テーブス海が NCAA ディビジョン1のノースカロライナ大学のウィルミントン校からのバスケットボール奨学金オファーを受け入れて、来年秋から同校に進学すると発表しました。で、ノースカロライナ大のウィルミントン校っていうのを以下 UNCW と言いますね、呼んでる中で、これはノースカロライナ大のウィルミントン校のことでございます。カナダ人の父、かっこ今の、富山グラウジーズアシスタントコーチの BT テーブス、BT テーブスさん神戸の YMCA にいて、クラブチームでも神戸の YMCA にいて、まあ、育英クラブとやった時は私マッチアップさせていただきまして、テーブス海君のお父さん、BT さんに3を、まあ、10本ぐらい決められまして、まあでっかいのにね、もうボッサボサ入るんですよ。もうめちゃくちゃねすごいお父ちゃんでございます。今でも動きそうな体型してますけど、ガチッとして細いし、日本人の母を持つテーブスは2015年夏に東洋大京北高校を辞めて渡米しています。で現在はマサチューセッツ州にある、プレップスクールノースフィールドマウントハーモン校に所属していますと。でテーブス君が、ね、進路として選んだ UNCW はノースカロライナ州のウィルミントンにある大学で、最近2シーズン連続で NCAA トーナメントに出場している D1 の中堅校でございます。でさっきの NCAA 王者でマイケル・ジョーダンの母校としても知られるノースカロライナ大東は姉妹校で、現在の、ヘッドコーチはさっきまでノースカロライナ大のアシスタントコーチだった CB マクグラスで、テーブスに奨学金オファーをした6校も来たんだって。すごいね。 UNCW、 それからバックネル大学、ブラウン大学、デラウェア大学、ウォフォード大学、それからプレスビテリアン大学で、その中で最も熱心にテーブスを勧誘していたそうですよ。6つの大学からオファーの中でなぜ UNCW に行ったんでしょうかということが書かれています。テーブスも最初から UNCW については好印象を持っていたのだが、それでも最終的に UNCW を選ぶまでに何度も気持ちが揺れ動きましたと。でウォフォードに行くつもりになっていた時もありましたとテーブスは明かします。最終的にはデラウェア、それからウォフォード、それから UNCW の3つの大学に絞った結果、一番自分に合ったコーチとチームメイトがいるチームだと思い決めました。NCAA 規定では奨学金オファーされた選手は最大5校まで大学の経費で公式訪問することが認められていますと。だから遠いからさ、行くに行けないからさ、自費では。だから5校まで行けるっていうことね。でテーブスは今年8月から9月にかけて3校を公式訪問した後、さらに自費で UNCW を再訪問している。チームメイトとなる選手たちとの相性を確認するために現チームの選手たちに混ざってピックアップゲームをした上で気持ちを固めたということだし、で3校の中で一番自分に合った環境だなと思いました。 UNCW が所属する CAA コロニアルアスレチックアソシエーションはレベルの高いカンファレンスで、自分がオファーされていた学校の中で一番強いカンファレンスに所属しているので、そこでプレーしたい気持ちがありました と語っています。
はい。
でね、渡米して1年余り経ってもオファーがなかった時期がありましたよっていう、こういうエピソードが載っていますので、ちょっと紹介します。テーブスがアメリカに渡ったのは2015年の夏でした。それから2年余りで6校の D1 チームから奨学金オファーをされて、で最終学年のシーズンが始まる前に進学先を決定したわけで、傍らから見ると全てが順調に進んだようにも見える。しかし実際は悩み、迷い、プレッシャーを感じた日々だった。何よりも厳しかったのは、渡米から1年余り経っても D1 チームからのオファーが一つもなかったことだったと。で、一度 D1 チームから興味を持ってもらったことがあったが、その大学のコーチが見に来た試合で最悪のプレーをしてしまったやって。こんなんあってんな。で、見られていることを意識しすぎて、いつものようなプレーができなかったのだと。人生で一番ひどい試合だったかもしれない。試合に負けて僕もひどいプレーをして、その後大学からの連絡も途絶えてしまった。その時に本当に厳しい世界なのだと分かったとテーブスは語っています。で、語学の話ですね、今度は。英語はできても自己アピールには慣れていなかったと。英語は流暢に話せるテーブスだけに、アメリカに簡単に適応できたと思われがちだが、実際にはその点でも苦労したのだと言います。最初にアメリカに来た時、確かに僕は英語の面では苦労しなかったけれども、常にアグレッシブで自分をアピールするというやり方には慣れていなくて苦労したと。で、アメリカのメンタリティはゴーゴーゴーと、いつでもアグレッシブでいることだからねと。やっぱりここは日本人的な、なんていうかな、メンタルを、が育ってきたんやろね、日本で。
まあ、そこ、日本でやってましたからね。それが普通だったんでしょうね。
そこ、前に前に自分を出していくっていうことには慣れていなかったと。常に挑んでいくメンタリティを持ち続けるためには、その結果が良くても悪くても受け入れるということを学ぶ必要もあった。で、結果を受け入れるというのは、この過程で、学んだことだった。僕はずっと調子の波が激しく、しかもアメリカに来てからは調子が低迷する時の方が多かった。そんな中で少しずつ結果を受け入れることを覚えた。これから起こることを心配するわけにはいかない。全力を出して毎日やるべきことをやり、成長するプロセスを大事にするように心がけたことで結果が気にならなくなったと。うん。そうしたら D1 のオファーも来るようになったんだって。ね、オファーが来た時の話かな。学校の図書館で勉強していると一本の電話がというサブタイトル。最初に D1 チームから奨学金のオファーが来たのは、去年10月末、学校の図書館で勉強していた時だった。携帯電話に知らない番号からのメッセージが入ったので確認すると、バックネル大のコーチからで、話があるので電話してほしいという内容だった。すぐに図書館の外に飛び出て、電話をすると奨学金のオファーをしたいと言われた。嬉しいね。あの時はアメリカに来て2年目でようやくディビジョン1の選手になれたという気分だった。すごくプレッシャーを感じていたので本当に嬉しかったとテーブスは振り返る。その後他の大学からのオファーも少しずつ舞い込み始めた。そして奨学金オファーをもらうたびに、真っ先に知らせたのは日本にいる父だった。留学中何か大きなことがあるといつでもすぐに父に電話するのが習慣だった。時差の関係で日本は真夜中ということもあったが、それでもすぐに電話した。UNCW からオファーされた時、日本では午前3時だったんだ。電話に出てすぐに、いいニュースなんだろうな、こっちは午前3時だぞと言われたよとテーブスは笑う。そりゃそうやな、嬉しいね。日本時間深夜のメッセージに父もおめでとうと言ったそうです。父 BT の話です。いつも真夜中に電話してくるんだ。夜中の1時とか2時に電話がかかってくると、電話に出る前から D1 のオファーだと分かった。最後のオファーの時はテキストメッセージで知らせてきたから、私はチラッと見ておめでとうと返事してすぐにまだ寝たよ。そうして苦笑する父だが、 D1 のオファーをもらうまでに息子がどれだけ苦労しているか誰よりもよく知っていたと。アメリカに行ってからの回を見ている人たちは、彼にとって D1 のオファーをもらうことは簡単なことだったと思っているかもしれない。アメリカに行き、プレップスクールでプレーし D1 のオファーを得た。でも実際は全く正反対だ。とても難しいことだった。それでも成し遂げたんだ。しかも自分一人の力でやってのけた。いや、こっからね、ちょっとアジア人の偏見がもしかしてあるのかなという話がちょっと載ってるので、これはね、これからアメリカ挑戦する人たちもぜひちょっと聞いてほしい話なので、僕はもう一通り読んだんだけど、ちょっと紹介させてもらいます。アメリカではアジア人選手の評価はすごく低いというサブタイトル。 渡米後1年経っても D1 の奨学金をもらえなかった時には頻繁に電話やテキストメッセージで息子の相談に乗ったと。で、奨学金のオファーを得るのに時間がかかった理由の一つにアジア人選手に対する偏見もあったのではないかと推測しています。これは、テイブス、BT か、BT さんが言ってることです。お父さんが言ってることです。アメリカではアジア人選手の評価はすごく低いと。全く リスペクトされていないからコートに出てきたらすぐに標的にされる。ジェレミー・リンと同じようなものだ。多くの困難に直面し、ジェレミー・リンって、中国？
中国です
かな、はい、台湾じゃないよね、中国だよね。
中国ですね。中国。
多くの困難に直面しても自分に自信を持ち立ち直り続けることが大事だった。甲斐はベンチに下げられたりもしたけれども、それでも負けずに挑んでいた。同じ経験をしたら諦めたり、より簡単な道を選ぶ子も多いのではないかと思う。それでも彼は挑み続けた。だから結果に成功できたのだと思うって書かれてるんですけどね。これ僕が本当にアメリカに挑戦してね、苦労するシーンがあったらここを思い出してほしいなと思うところでございます。テーブスにとっていつも相談に乗ってくれて、しかも自分を慰めたり褒めたりするだけでなく冷静なアドバイスをくれる父の存在は大きかったと。これカイ君が言っています。父はいつでも僕の一番のファンで一番のサポーターで、それでいて最初に批判してくれる人でもあるんだと。父の言葉はいつでも信頼している。いつも僕が聞くべきことを言ってくれる。アメリカではコーチたちはほとんどの場合、僕が聞きたいことを言うか彼らが言いたいことを言うかどちらかだ。でも父はいつも僕のためを考え、僕にとって最善のことを言ってくれる。そんな父がいて本当に幸運だと思っている。だからいつでも父に最初に伝えているんだっていうことを海君言っています。すごい信頼関係あるよね。
はい。
で、将来的には日本代表として戦いたいと、BT さん、お父さんは言っています。この2年の経験で一番良かったことは、海が大人になったことだったと思う。何でも自分でやらなくてはいけなかったんだ。学校の登録から何から全て自分でやっている。今振り返ると、海がアメリカに渡ったのは 100% 正しい決断だったと思う。渡米してアメリカで活動に重点を置いたことで一つだけ諦めたことがあります。アンダー18、まあ、U18、 そして U19、 日本代表として世界と戦うことだ。夏の間は日本代表の活動よりも大学コーチたちに見てもらえる機会の多いアメリカでの試合を選んだからだ。ということは海君は招集かかったね、これは。
そうでしょうね。
しかし3年後に迫る東京五輪を含め、将来的には日本代表として世界と戦いたいという気持ちは強い。僕を必要としてくれるのか、代表に呼んでもらえるのかわからないけれども、僕ができるのはこっちで最善を尽くすこと、そして呼ばれた場合にチームに貢献できるように準備していくことだ、というふうにこの記事は締めくくっています。カイ君絶対ね、招集かかるんじゃない？
まあかかるでしょう
ね。まあちょっと控えめに言っていますけど、 BT もカイ君もそのつもりで今一生懸命アメリカの方で取り組んでると思うしね。これを日本バスケットボール協会は、非とせず是として受け止めてほしいね。
はい。
まあ面白いでしょ。ちょっと長かったけど、これはね、ましてや兵庫県出身の選手ですし、
はいはい、
ちょっとなかなかの長い文章だったけど紹介させていただきました。
ありがとうございます。
ねえ、海君頑張ってほしいな。とも
頑張ってほしいです ね。
ねえ、ついこの間もね、実は海君帰ってきてまして、
はい、
で私の後輩とも海君は同級生でつながってたりしてたので、
うんうん、
で海君ちょっとバスケトークラジオ呼ばれへんかなって言ったら、もうそれはいいことですって言ってね、ちょっと聞いてくれたんですけど、スケジュールが合わず。
そうですね。
惜しかったね。でも海君出て欲しかったな。
決まる前にね。
そう。もうほんま決まる前にね、一回来て欲しかったんですけど、本当に実はバスケットークラジオ水面下で動いてまして、もうちょいで海君出演なるかっていうところまで、進めてたんですけど、ちょっと今回はならずということで、ね、はい、また次回に期待したいと思います。海君ぜひね、向こう行ってね、日本語に寂しくなった時、バスケトークラジオを聞いていただいたら嬉しいなと思ってます。
そうですね。
よろしくお願いします。検索よ、カイ君。バスケトークラジオ、Facebook も Twitter も持ってるんで、ぜひメッセージやコメントなんかいただけたら大変嬉しく思います。
はい。
よろしくお願いします。
すいません、最後に、はい、ジェレミー・リンは台湾系ですね。
うん、やっぱそうか、台湾ニーズやったような気はしたんやな、
はい、そうです
、ありがとうございます。
はい、
あとはね、あ、ちょっとほら、フジモンがトモさんにお願いしますってなんか言ってたよ、あれいいか。
あれ、僕もあんまり詳しくないんであれなんですけど、うん、はい、
じゃあ明日フジモンさん自身にこの話の続きをしてもらいましょうか。
はい、
うん、じゃあ最後になりました、告知いってよろしいでしょうか。
どうぞどうぞ。
うん、昨日10月1日なんですけれども、うん、ついに、私騎士が、中心になってやり始めましたセンターサークルっていうクラブチームが神戸市北区で立ち上がりまして、今のところはね、神戸市北区の会場でやりたいんですけど、まあ、実は長田区で練習をやっています。うん、育英高校でね、日課の、2日間、時間はね7時から夜の9時ぐらいまでやっていますんで、もしこうバスケトークラジオ聞いててね、あ、センターサークル新しいクラブチーム立ち上がったんだと、ちょっと興味あるなっていう方は直接いらしていただくか、まあ、バスケトークラジオに、ご連絡いただいてもいいので、ダイレクトメッセージの方がいいかな、うん、いただければ、対応いたしますので、ぜひご興味ある方はいらしてください。現在ね、1ヶ月間10月の末まで無料体験期間でございます。どなたでも来ていただいて、ただ対象は小学校6年生から、中学3年生までっていう風にここはちょっと絞らせてもらいます。うん、いろいろね、ちょっとミニの方はたくさんあるんですよ。だからご紹介はさせていただきますので、一応こう来ていただいて一緒に練習できるのは小6から中3ということで、対象の年齢の方で興味あるお父さんお母さんや、お子様がいらっしゃったらぜひいらしてください。もしくはダイレクトメッセージいただけましたらと思います。
昨日行こうと思ってたんですよ、
密かに。あ、そうなの。
ミニ、
うんうんうんうん、
あのバスケット見た後ね。
ああ、そうなんや。
でもちょっと忘れてました。
忘れとんかい。そこは忙しかったですとか言いなさいよ。忘れるんじゃないよ。
土曜日が子供が運動会やったから、月曜日振り返ったから、
なるほど、
日曜日でも出れる時間はあったんです、子供連れて。
うんうんうんうん、
でもちょっと忘れてました。
忘れてたよね。もう次覚えておくように。
そうですね、
明日やで、明日。明日やね。まあ川ちゃんもね来てくれるなんて言ってましたけど。
ああ、そうです。
うん、
1日目は何人ぐらいおられたんですか。
1日目はね20名弱ぐらいかな。
そんなに。
うん、あのね、コーチの女子のコーチやってくれてる宮城さんっていうコーチがいてまして、はい、彼女は去年、北エンジェルスっていうチームが神戸市北区にあるんですけど、そこを県のチャンピオンに育てた選手、コーチ でそのコーチが今はエンジェルスを卒業し、今センターサークルの方に来てくださったんですけどね。そうでございます。
大反響。
そう、彼女がその練習をずっと続けてたので、その後も自主練みたいな感じで場所取って子供たちをずっとこうボランティアでやってくれてたので、で今回このセンターサークルにそれをそのまま持ってきていただいて、今そのまま引き継いで育英高校を使っていただいて指導していただいているという感じでございます。まあそんなところですかね、今日は。
そうですね、
ありがとうございました、どうもさん、今日もお疲れ様。
どうもありがとうございます。
で、200回記念の時はずっとこう司会なんかしていただいてありがとうございました。楽しかったです。
はい、ありがとうございます。
皆さんもね、楽しんでいただいたらよかったんですけど、楽しんでくれたのかな、楽しんでくれてたらよかったんですけど、どうでしょうかね。また200、300、400、500とやっていきたいと思うので。
そうですね、
ぜひこれからもバスケトークラジオよろしくお願いします。
はい、
皆さん200回目のバスケトークラジオ楽しんでいただけましたでしょうか。本日もお送りしましたのは岸と
友でした。
See you next time. バイバイ。
バイバイ。